ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、7月7日七夕ですね。
ですね、うん。まあ、特に私は七夕かっていうので終わっちゃうんですけども、はい、な、まあ、なんか何ですか、短冊を作ったり、なんかいろいろやるんですよね。
そうですよ、
なんかそうめんを食べたりとか。
鈴木さんちはそうめん食べる。
もう毎年決まってるんです、ね、そうめんの日って
、今虎ノ門からちょっと外を見ますと、うん、雲がね垂れ込めてますけれども、ああ、
織姫と彦星さんのまた何でも見れないんですね。
天の川ですね、は
い、ねえ、
見たことないですね。
本当ですか。たまには空を見上げてみるのもいいかもしれません。しかしね、空ばかり見てられないというのが最近のマーケットです、はい、トランプ関税も含め今週どうなっていくんでしょうね、はい、今日もお話伺っていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
今週の展望はね、 SQ というのと、それから何でしたっけ、 ETF の分配懸念指とかっていう、まあ、そういうちょっとした需給問題がある、あと、まあ、関税の発動が控えてるっていうので、なかなか買いから入れないっていう極めてシンプルな、まあ、答えになっちゃうんですけども、その前に先週出たですね、アメリカの雇用統計について少し注釈というか、はい、こういった話を皆さんにしておく必要があるかなと思います、はい。雇用統計の結果は失業率が 4.1%、 雇用者数の伸びが14万7千人と予想以上に良かったという、そういう結果になりました、はい。それを受けて少しほんのちょっぴり10年金利が上昇して、でほんのとっぴりちょっぴりドル円が上がってみたいな展開が、これ先週の木曜日なんですけどね、金曜日はお休みだったんですけどね、独立記念日で。でその雇用統計なんですけども、なんでそういうことが起きてるのか、なんで予想が外れたのかということをよく調べてみるとですね、まず失業率というのは働く意思を持った人たち、これ労働人口って言うんですけどね、労働人口の中に占める失業者の割合なんですね、はい。で失業率が下がるっていうことは、失業者が減るか、もしくはまあその、働きたい人がまあ増えるかみたいな形になるんですけれども、これ働きたい人の、まあ、こう割合というのがですね、これ、簡単に言うと、まあ、労働参加率っていうやつなんですけどね、はい、これがね、なんか今歪み始めてるんですよ。
労働参加率が歪んでいる、
うん。で、どんな風に歪んでるかっていうと、この労働参加率っていうのはアメリカの場合、通常12月1月っていうのは下がるんですよ、はい。働きたい人の割合が減る。まあ、クリスマスだからもう今日もお休みしたいみたいな。お正月だからもう今年からも仕事しないよとかですね、しばらくお休みしたいんだっていう人は大体冬に生まれるんですって、うん。で、夏になるとですね、このままじゃいけないとかですね、バケーションに行きたいからって働く人が増えて、で、大体12月1月がボトムの7月がピークになってますね。で、ですので、今、アメリカという国はですね、本当は労働者が増えていくところにいるんですけども、はい、参加率が、どういうわけか、去年からの場合で言うとですね、今年の1月にボトムをつけてるんですけども、増え方が全然増えてこないんですよ。労働参加率が低いままなんですよ。
そんなに働かなくてもいいかな
っていう。いいかなとか、働くの嫌だなっていう感じなんですね。で、働きたくないという、働きたいんだけども仕事がないっていうのが、まあ失業率なんですけども、働きたくなくて仕事もしてないっていう人が増えている形なんですね。
はい、
で、この失業率の低下というのはよく調べていくと、この今までと違うパターンで動き出しているアメリカの労働人口というのがあって、で、ここにまあ季節調整というのをかけるんですよ。うん、いつもだったら、6月7月だからこれぐらいっていうのをかけて、で失業率出すんですけども、いつもだったらこれぐらい増えているはずだっていうので計算すると、増えているはず なのに失業率が少なかったというので、失業率が上がらなくなってしまうという、こういう現象になっちゃうんですよ。で、これがまず失業率を、予想が 4.3 だったと思うんですけども、4.1、わずか 0.2 なんですけども、予想外の歪みはなぜ起きているかというと、今年の、歪みみたいなもの、季節調整がうまく効いてない、いつものパターンと違うアメリカの労働市場が、トランプ大統領が誕生してから生まれてるんですね。なぜそうなってるのか、そのトランプ大統領の誕生とどう紐つくのか、これは私にもわからない。わからないけども、毎年と違うことが起きていることは確実です。まあ、確かめてみたかったら、この労働参加率のその季節調整をかけてない、原数値のデータを、例えば10年ぐらい取って、毎年冬に下がって夏に上がる、冬に下がって夏に上がるという繰り返しをしてるんですけども、今年の場合は冬に下がったまま戻ってこないという現象が起きていると。これが一つ目ですね。もう一つはですね、今回14万7千人増えてるんですけども、はい、民間部門っていうのは、私の企業、プライベートカンパニーですね、株式会社とか、それから有限会社とかいろいろありますけども、いずれにしても民間企業で働いてる人は7万人しか増えてなくて、で製造業は相変わらずマイナスが続いてるっていうわけで、民間部門の、雇用の、労働者需要は強くはない、うん、じゃあ残り7万何千人かはガバメントといいますか、公共的なところで働いてるんですが、政府部門っていうのは例の職員削減でですね、はい、減らしてたはずなんですけども、
イーロンマスクさんが、
増えてるんですよ、7万人ぐらい。で、これもまたおそらく季節調整がなんかかかっちゃってるせいじゃないかと思うんですけども、はい、よく調べてみると、中央政府からは人が出てってんだけども、地方政府、州ですね、はい、こちらがなんか求人があるみたいで。わかんないもんですね。上げてみないと、細かいこと言い出すと切れないんですよ。
そうですね。
まあこれはね、エコノミストはみんな、おそらく100人いたら100人とも予想は外れたと思うんですけども、しょうがないと思いますね。誰もこんな風に予想できなかった。で、もっと言うと、なんでこれ歪み始めてるかというのは、これから、今日から勉強というか、今日から調べなきゃいけない。もっと社会学者とか、まあ、そういう人たちのですね、経済学者じゃない人たちの意見とか、ひょっとしたら移民の問題であるとか、こういったものが影響してるかもしれません。おそらく答えが出るのに1年ぐらいはかかると思いますね。ただ、これで一つ分かったことは、歪み始めてるので、本来ならば7月ぐらいまで、こう、労働参加率増えていくんですけども、はい、今年はこれ7月ぐらいまで増えないということは、うん、失業率は簡単には上がってこないと思います。つまり労働参加率が増えて、働きたいという人が増えて、はい、働きたいけどだけど仕事がないという状態になって失業率が上がるんですけども、働きたいという人が増えなくなってるので、
はい、
むしろ減ってますから、労働人口減ってますから、そうなっちゃうと、本当だったら景気が良くないのに、景気が良くないんだけど失業率が下がるっていう現象が起きやすくなるんですけども、これは7月末まで続きやすくて、つまりもう一回。で、逆に8月から12月までは、失業率が予想よりも増えるというパターンがおそらく起きるんじゃないかなと思います。まあ先のことなので、その時々にまた話せばいいかなと思います。これがアメリカで起きてる現象ですね。
はい。
あともう一つ、日本では家計調査っていうのが出て、予想外に5月の家計調査、調子が良かったんですよ。
はい。
で、調子が良くて、まあ、要は名目の家計調査が去年に比べて増えている、 6% から 7% ぐらい増えたんですけどもね、これはまあ物価の要因がそのうち 3% 以上占めてるんですけども、それでも実質で 4% ぐらい伸びたんですよ、
うん、
で伸びてるんですが、まあ、みんな、まあ、家計調査で変動するといえばずっと食料だと思ってたんですが、確かに食料はですね、増えたっちゃ増えてるんですけども、5月の連休のところでずっと抑えていたパック旅行とかですね、
ほう、
5月の旅行、結構日本人動いた。まあ、それと、いい天気が良かったのかな、なんだかんだありますね。あと、増えてるもので、ずっとコロナの後、伏せてたようなもんですけども、お家のメンテナンス、
はい、
リフォームとかそういうのが急に。
ああ、そうですか。
まあ、これね、始まるとずっと傾向的に上がるんですよ。まあ、ずっと我慢してたのが、
はい、
おそらく賃金が上がって2年目になったじゃないですか、うん、1年目はまだ半信半疑で、じゃあそろそろ例えば屋根の吹き替えとか塗装塗料を変えるとか、
はい、
動かなかったんですけど、2年目になって動き出してますね。これは国内の需要にはとてもいいことだと思います。
へー。
でもその代わり てと言ってはなんですけども、はい、絞ってるものもやっぱ相変わらずあってですね、その絞ってるものが何かっていうと、保険とか医療とか、はい、
まあ、
コロナのことが完全になくなったというので、必要以上に、手洗いうがいとかそういうものに過度に敏感になる必要なかったのかもしれませんし、あとそれから去年今年の春先花粉とかそんな強くなかったんですかね。あんまり薬とかねそういうの使われてない感じなんですよ。
ああそうですか、
まあ、健康であるってことはとてもいいことなんですけどね。で総合するとそうやって日本の内需っていうのは4月5月2ヶ月で考えるとちょっと戻ってきてる。で特に、住居関係のものっていうのは戻ってきて、これはトレンドが始まったなっていう感じだと思います。まあ、株式市場的にも少し内需が強いパターンを見せ始めている。まあ、株式市場の中でも意外な銘柄がずっと上がり続けてるとか見えてくるんじゃないかと思うんですけども、今年は輸出物がこの関税の問題があってですね不安が多いのでなかなか買いにくいんですけども、内需物というのは探すと見つかる可能性が出てきたなと、ちょっとほっとしてます。日本の GDP、おそらく長浜さんも、まあ私もそうなんですけども、生産が鈍いので、景気の後退局面に入ってるとは思うんですけども、はい、底堅く推移 してるなというふうにも見えます。
なんか岡崎さんのお話から、銘柄物色のヒントをもらったような感じがしますが。
リフォームが増えてるっていうのも、この間から、家電量販店がやっぱり売り上げ相当伸ばしてるんですよね。やっぱりマンションが、その新築マンション、都心23区で1億円平均で超えてきたっていうのに続いて、中古も1億円を超えてきたっていう、でもう家を若い世帯が買えなくなると2世代住宅3世代住宅にして、いやここで一緒に住もうかっていうことも全部できて出てんじゃないかなっていう、それがリフォームにつながってるのかななんていうふうに思ったりなんかしますね。あるいはもう、まあ、やっぱり買うにしても狭小っていうんですか、すごく一戸建て、いや一戸当たりの部屋のその面積が50平米より下回るようなすごい狭いところまでが今売り出しになっているというのがありますので、金利が上がる世界ですから早めに買っとこうっていうのが出てるのかもしれませんね。
そうですね。雇用統計の見方もそうですし、その家計調査に現れている数もそうですけれども、何かこう今までと構造が変わってきてるなという、
は
い、
消費者の行動は明らかに日米違うんですよ。アメリカの消費者っていうのはすごくシンプルで、分かりやすく動くんですよ、
はい、
で、だけど日本の場合は消費者の行動っていうのがゆっくり動いていくんですね、ゆっくり動いてて、今年はこれを我慢しようとか、で、今年は去年我慢したこれを戻そうとか、非常に計画的なんですよ。私は計画的じゃないですけど、個人差あるんですけど、日本人というマスで見ると、ものすごく計画的に行動しているので、はい、おそらく日本の消費行動を考えるのは、5年ぐらいのタームで考えなきゃいけない。例えば5年間で言うと、このコロナを含めた5年間の中で、この5年間でずっと我慢してたものが、今年から動き始めている。まあ、それは一つ、理由はコロナが完全に終わったと認識できたということと、もう一つは、ようやく賃金が上がり出したという、この二つの要因で動き出したと、そんなふうに判断できるんじゃないかなと思います。
なるほど。そして、それらを踏まえて、今週のマーケットどうでしょうか。
今週のマーケットは申し訳ないけれども、残念ながら日本株は、しんどいと思います。日経平均株価。まあ、簡単に言うと、6月末までものすごいスピード違反で上がっちゃったことの反動と、それから、SQ、スペシャルコーテーションがあるので、このままだとちょっとやっぱ売られる SQ になりそうな気配です。ただまあ一番大事なのは手紙が送られてくるらしいんですけども、
アメリカから、
アメリカこれ何書かれてるんだろうなと。
そうですね、
3割なの 35% なのなんて言われると、これはまたショックでしょうからね。まあ、そうならないことをここはもう待つしかないですね。
そうですね。では今日の動きを見てみましょう。日経平均株価ですけれども、39,628円41銭、180円安となっています。株365はいかがですか。
現在659円ですね。スタートが 39,849 円から始まって、その後859円という高値をつけたんですが、その後はじりじりと値を下げています。安値543円の後現在659円。まあ小動きといえば小動きですね。
そして日経平均ボラティリティインデックス上がってますね。 27.42 となっています。
はい、これは完全に対する構え、
はい、
何が起きても心配しないように少し保険をかけているという表れだと思います。
ドル円は144円の73銭から74円11時31分現在取引をされています。さて、いろいろ展望していただきました。 各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から7月12日に名古屋で、そして8月2日大阪で開催する2つの無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半注目高まる日米マーケット展望です。1つ目、7月12日土曜日、今週末の土曜日ですね、名古屋で開催します。そしてもう一つは8月2日土曜日、こちらは大阪で開催します。どちらもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また豊か TV より河井美智子さん、私松尾による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催します。そして名古屋では第一生命経済研究所経済調査部主席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演があります。大阪はロールシャッハアドバイザリー代表取締役ジョセフ・クラフトさんと鈴木さんによるご講演です。名古屋大阪ともに入場は無料です。定員は名古屋が80名、大阪は64名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。当選落選につきましては、名古屋は7月10日中に、そして大阪は7月31日中にはがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は名古屋が JR 名古屋駅から徒歩3分、TKP ガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口バンケットホール 7B です。そして大阪の会場は大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅から徒歩2分、 TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4D です。お申し込みお問い合わせは豊かトラスティー証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは名古屋が今週木曜日です。7月10日木曜日のお昼の12時までとなっております。どうぞお急ぎください。そして大阪が7月31日木曜日のお昼の12時までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォローアップアナライ
ズ。それでは鈴木さんの注目企業です。今日はどちらでしょうか。
はい、今日ご紹介するのはウィングアークファースト、はい、銘柄コードが4432、ウィングアークファーストです。以前こちらでも一応ご紹介したのではないかなと思うんですが、企業の発行する請求書とか納品書という伝票類を全部デジタルで管理する、一括管理するという、デファクトスタンダードのような会社でありますね。これは、一回上場して、で、上場廃止して、で、また上場し直したというところなんですが、2021年3月に上場してきて、今プライム市場です。時価総額が1400億円ぐらい。というところですが、5年で売上が3倍ぐらいに伸びて、で利益も相当5倍ぐらい伸びているという会社です。で ROE が 15% で、配当利回りがそれでも 2.6%、 非常に成長性が高い企業ですが、配当利回りもそこそこ高いという会社です。でこちらが、業績が好調だということが期待されるんですけど、今週木曜日7月10日に、2月決算ですので、第一四半期の決算発表を予定しているという会社でありますね。主なビジネスというのは大きく2つありまして、1つが、製品名でいうところの SVF と、この会社側が名付けてますが、もうこれがこのウィングアークファーストの、看板であります帳票類を統合管理するプラットフォームというんでしょうか。企業がビジネスを行うと必ず請求書 書の発行であったり納品書、それから発送伝票、はい、それから行政に対する証明書の、まあ、申請であったり、その証明書を受け取るという、必ずそれが付きまとうんですが、
一つの仕事についてね、もう何回出すんだろうというぐらいいっぱいありますからね。そうです、
5社とお取引してると、はい、5種類の違ったフォーマットで出したりなんかして、で受け取るとまたそれが違うフォーマットになってきて、はい、でこれを一括でデジタルで全部管理するというのがこの SVF ですね、はい、国内シェア 70%、 今 38,000社と取引してるという、まあ、まさにこのスタンダードになっているというところですね。それからもう一つがこのデータを取り込むだけでなくて、その請求書とか納品書というそこにある書いてある細かい数字そのものが、うん、まあ、これがあの膨大なデータになるんですね、
はい、
まあ、企業の分析、自社が今どこが強くてどこが弱いのかというものを、まあ、見えるようにしてくる、可視化するというデータ分析基盤というものが今もう一つの柱に座ってきているという状況です。まあ、モーションボードという製品名で販売しているデータを活用するという部分ですね。で、まあ、これ余談ですけど、モーションボード、これ全部アルファベットで、はい、ローマ字で書かれているんですが、猛暑、今のこの暑い夏に引っ掛けて、猛暑ボード、
はい、
漢字の猛暑ボードっていうのをこうもう無料で作って、このウィングアップファーストのホームページで公表しています。
あ、そうですか。
今、日本全国、私の町は今、日本全国でいうと、どれぐらいの暑さ、猛暑なのかっていうのをランキングで出ていて、過去30年、40年間ぐらいの、まあ、蓄積を持っているという猛暑ボード。
面白いですね。
はい。まあ、毎日毎日更新されているという、で、まあまあ、ウィングアークファーストの名前を、まあ、宝しめる、まあ、一つのツールになっているという状況でありますね。まあ、話と、まあ、これまた変わってしまうんですけど、
はい、
先週発表されました日銀短観で、まあ、大企業の業況判断で言えば12から13に今回変わって、先行きが12になった。うん、まあ、で、設備投資の金額は特にソフトウェアだけを見ると、これが相当増額修正されている。
はい、
製造業が 8.2% の伸びで、まあ、前回調査に比べて 1.4 ポイント増えていた。非製造業もプラスの 11.4 で、前回調査に比べて 7.7 ポイントも伸びていた。
はい、
ソフトウェアに対する投資っていうのは、かなり強いなという、まあ、デジタルトランスフォーメーションの流れが相当ついてるんだろうなというふうに思われまして、まあ、このあたり含めて、このウィングアークファースト、帳票類を統合管理して、それをデータ化して、自分の会社の、まあ、収益向上につなげていこうとしている会社でありますね。
いや、興味深いですね、岡崎さん。
まあ、これがおそらくデジタル管理することで、まあ、経営コンサルタント的な仕事ができてしまう、
うん、
経営コンサルタントにお願いするよりは、まあ、データ解析の方だったら自分たちもできるよっていう、そっちの流れを、まあ、加速させる一つの、まあ、背景のサポート要因になってるんじゃないですかね。
このところのチャートもね、いい感じに。
もう仕分けも照合も今だに全部手作業っていう会社多いですからね、
はい、
大企業でもそういうところがあって、まあ、中堅企業、中小企業はまだまだこの辺は進んでいないという状況ですから、まあ、この帳票類を管理するというのは、はい、ますます求められていくなというふうに思います。
はい、今日は4432のウィングアークファーストをご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。